中央病院のワンポイントセミナー。こんにちは、池原亮です。皆さんは自分の体調や家族の体調のことなどで疑問に思ったことや、聞きたいけど誰に聞いたらいいのかわからないってことはありませんか？この番組は西宮市立中央病院の先生方に各テーマに沿ったお話を伺ってまいります。少しでも皆さんの疑問を解くお手伝いができたらと思います。今日は西宮市立中央病院麻酔科蘇すな先生に手術前の禁煙の重要性についてのお話伺っていこうと思います。蘇先生、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
先生、まあね、タバコはあまり良くないというのはもちろんよく分かっていることなんですけども、どうして手術をする前にタバコを吸ってはいけない禁煙が必要なんですか？
そうですね、タバコのパッケージを、ね、見ていただくと書いてある通りなんですけども、はい、まあ、脳梗塞になる危険性を高めるというのは、ね、書いてるんですが、
書いてますよね、
はい、それ以外のさまざまな、ね、病気の原因となります、
はい、
まあ、一般的にまあ皆さんご存知かと思いますけども、まあ、肺がんになる、ね、危険も高まりますし、
はい、
まあ、肺気腫ですね、呼吸の機能が低下して、うん、まあ、常に酸素マスクを、ね、使用しなければならないような状態になるような病気に、ね、なることもあります、
はい、
で、まあ、妊娠中の方とかおられるかもしれませんけども、うん、妊娠中の喫煙はね、お子様胎児への悪影響があることっていうのもね、ね、皆様ご存知かと思います、
はい、
まあ、やっぱりタバコはね、まあ、そういう全身の、ね、悪影響っていうのが、ね、あるために、ね、やっぱ手術前には禁煙することが必要になってきますね、
うん、まあ、手術といえば全身麻酔をするということもありますよね。で、まあ、全身麻酔の場合、喫煙が具体的にどのような悪影響があるのか教えてもらっていいですか？
はい、わかりました。
はい、
まあ、全身麻酔という、ね、麻酔をする場合なんですけども、うん、まあ、ご自身で、ね、呼吸する力っていうのはなくなります。
あ、そうか、はい、
そうなんですね、うん、で、人工呼吸を、ね、するための管っていうのを口とか鼻から、ね、入れて、うん、気管の方に入れます、まあ、肺の入り口ですね、
はい、
で、そちらから、ね、人工呼吸を行う必要が、ね、あるんですね、
うん、
で、喫煙者では気管の、反応が、ね、過敏になってまして、
はい、
まあ、管が入った刺激で咳や痰が出やすい状態です。
なるほど。
で、そうすると、ね、ひどい場合には喘息のような発作ですね、もうヒューヒューいうような発作が起こったり、ね、することがあります、う
ん、はい、
そうなってくると、まあ、肺で、ね、酸素っていうのの取り込みが、ね、悪くなって、
はい、
まあ、酸素がいるのはまあ脳とか、ね、心臓とかという重要な臓器に必要なんですけども、
うん、
そういったところの臓器が、ね、酸素不足になって、いろんな合併症が起こることがあります、
はい、
で、また、ね、やっぱり痰がたくさん出ますので、しっかり出せないと肺炎になったり、ね、しますね。
これはちょっと大変な悪影響が出てくるんですね。
そうですね、
今までにね、うん、タバコを吸っていらっしゃる方、喫煙が原因で手術できなかったっていうことはあるんですか？
はい、残念ながらですね、喫煙でね、肺が重度に傷んでいる場合ですね、
うん、
やっぱ安全な呼吸管理ですね、人工呼吸を安全にできないので手術が延期になったりとか、
うん、
場合によっても手術そのものすることそのものが不可能になってしまう場合というのもあります。
はい、
実際にですね、当院でも手術が不可能なケースとか、まあ、禁煙が不十分でね、延期となったケースですね、まあ、当日にね、おタバコ吸われて中止になったというケースが、ね、ありますね、
はい、あ、それまで我慢してたのに当日ついついということで。
そうなんですね、
これはその一本のためにというところですよね。
そうですね、はい、
その他にタバコを吸って喫煙が手術後に体に及ぼす影響、どのようなものがあるか教えてください。
はい、わかりました。まあ、先ほど申したように、ね、肺はもちろんなんですけども、
うん、
脳ですね、うん、脳神経に関連した合併症が多くなるということや、
うん、
傷とか骨折の治りですねが遅くて、しかも感染、いろんなばい菌とかに感染しやすくなるということが、ね、知られてます。
はい、
で、タバコの影響について、ね、少し詳しくお話し、ね、させてもらいたいんですけども。
はい、お願いします。
はい、タバコにはね、様々な有害物質が含まれています、
うん、
代表的なものに、まあ、一酸化炭素というのができたりとか、あとニコチンタールですね、はい、有名なものですけどもね、
うん、
そういうものがあります。 一酸化炭素っていうのはね、血液中の酸素を運ぶ役割を持ってるヘモグロビンという物質にね強く作用しまして、うん、全身に、ね、酸素が送られるのに、ね、邪魔しますね、
はい、
で、ニコチンというのは交感神経も興奮したりした時にわーっとこうね、高ぶる神経ですけど、そういうのを刺激してね、血管を収縮させて心臓の負担が増えます、
はい、
でニコチンというのは痰が多くなったりとか、うん、気管がねギュッと締まってね息がしにくい状態っていうのをさせるということが分かっています。
はい、
で、タールはですね、気管を収縮させることと痰をね出すような力っていうのが障害されることがね分かっています。
はあ、何を聞いても体にいいこと一つもないですね。
そうなんですよ、う
ん、なんかちょっとね、今リスナーの方でタバコを今こうまさしく吸われてる方、ちょっと手が止まった、ね、ってお尋ねしたいぐらい、ちょっと本当にあまり体にいいことが何にもないなっていう感じなんですけども。
そうですね、いいことはほぼないですね。
そうですね、
ほぼというのは一つもないと思いますね。
そうですね、はい、私の周りでもねタバコ吸われてらっしゃる方いらっしゃるんですけど、うん、ちょっと聞いたことがあるのが、タバコをね吸っていて手術の傷の治りが悪くなるっていうのをちょっと言っていたのを聞いたことがあるんですけど、はいはい、それは本当ですか？
そうですね、もうそれはね残念なんですけどもね、本当にそういうことがあります。
そうなんですね、
はい、でまあ、もちろんね手術の傷が治るのが遅くなったらね入院期間そのものが延びますから、はい、皆様にもね大変な負担に、ね、なりますね。
そうですね、
でも場合によっては傷がねくっつかなくて再手術ですね、うん、もう一回手術必要になったりねすることがあったりとか、まあ、完成のところね手術がもう一回必要になったりするようなねことがあって、
はい、
うん、非常に不利益がね起こることがありますね。
はい、
でね、まあ、先ほども言いましたけど、喫煙でね全身への酸素のね送るのが、邪魔されたりとかね、うん、血の流れが悪くなることっていうのは前にね言いましたが、まあ、傷の部分の、まあ、血の、ね、流れが低下したりとか酸素が不足して傷の治りが悪くなったり感染しやすくなったり、ね、することがあります。
はい、
でね、タバコを吸うこと自体がね免疫力っていう、まあ、皆さん聞いたことあるかもしれませんけども、うんうん、そういうものを低下させてね、外から侵入したバイ菌と戦う白血球っていうのね一種類であります、うん、マクロファージっていうもののね機能が弱まってもう非常に感染しやすくなると言われてます。で傷の治りとか骨折した後、まあ、骨がねつくの、まあ、骨折したことある人はレントゲンとか撮ってるかと思いますけども、
はい、
そういうのつき具合がねタバコ吸ってる人でも明らかに悪くなることっていうのはねもう知られてるんですね。
これある意味タバコ吸ってませんって嘘ついていても分かっちゃうぐらい体には影響が出てくるっていうことですね。
そうですね、
うん、傷が治りにくいっていうのがよく分かりました。痛みもちょっと強く出たりもするんですか？
そうですね、まあ、傷の治りが、ね、悪いっていうのと関係なく一般的にタバコ吸われる方では、ね、痛みを強く感じるっていう、ね、ことがあることは分かってます。
そうですか。
そうなんです。しかもねさらに悪いことに痛み止めも、ね、効きにくくなることが分かってまして、
うん、
まあ、手術の後の痛みの、ね、コントロールですね、そういうのが難しくなることがありますね。
わあ、もう、まあ、最初から今まで聞いてて何にもタバコっていいことないなっていうのが
そうです、ね、
すごく感じるんですけどもまあ、私はねタバコは吸わないですし家族も吸わないんですけど、ただやっぱり仕事をしてたりすると周りの大人たちはやっぱりタバコを吸われている方はまだまだたくさんいらっしゃるわけですよね。タバコ吸ってない私はタバコ周り吸ってたくさん吸ってらっしゃる方の中で生活してて影響はないもんですか？
いや、それがね残念ながらあるんですね、
うん、
まあ、皆さんは結構最近有名になってきたので聞いたことが、ね、あるかもしれませんけど、まあ、受動喫煙というねことが、ね、はい、ありますね。
最近この言葉もよく耳にするようになりましたね、
うん、そうですね、
うん、
まあ、もちろん最近ね公共施設ですね、病院とかねそういった公共施設では、まあ、受動喫煙の外から喫煙禁煙と、ね、なっているところっていうのが多く、ね、あるかと思います。
はい、
で受動喫煙というのは喫煙されてる方ね、うん、本人と同様に害があって、
はい、
まあ、30分でもねタバコ吸ってる人の隣にいたらもう心臓の血管に障害が引き起こすね、可能性が、ね、あるってことが言われてます。で、お子様ですねが手術とか、ね、されることあると思います。まあ、もちろんお子様は、ね、タバコ吸ってる方おられないと思うんですけども、
はい、
ねね、親が、ね、吸っておられる場合は 手術の後の、ね、肺の合併症ですね、肺炎とか喘息の発作とかっていうのが、お子様に増えるっていうことがね、もう報告されてます。
はい、
なので吸ってる方はね、本人だけの問題ではないってことをね、十分ご理解ねしていただきたいと思います。
まあね、お子様は体も小さいですし、影響力もねすぐに出てくると思うんですけども、まあ、私たちみたいな大人でタバコ吸ってないものも周りでやっぱりタバコ吸ってたりすると、手術するときには何らかの影響は少なからず出てくる可能性はあるかもですか。
そうですね、やっぱりご自身が吸っておられなくてもね、やっぱり周りで吸っている環境があってね、タバコの煙を、ね、よく吸うような、ね、環境で働かれている方っていうのは、やはりそういうふうな肺の合併症ですね、が増えるという可能性が非常に高いと思いますね。
先生、手術の前にどれぐらいの期間、やっぱりね、タバコをストップさせて手術に臨むというのが必要だと思うんですけど、期間的にはどのぐらいの期間が必要ですか。
禁煙の、ね、期間なんですけども、長ければ、ね、長いほどいいんですけども、はい、禁煙の期間が短いからといって、ね、効果がないわけではないんですね、
うん、なるほど。
なので、まあ、手術が決まった時点で、ね、直ちに禁煙していることが、ね、重要なんです、
はい、
で手術の時の禁煙に関しましては、日本麻酔科学会という、ね、麻酔科の、医師の集まりですけども、そういうところでも、ね、指針というのを発表しています、
はい、
もうそこで、ね、禁煙の重要性について、ね、強調されているんですね。
うん、
タバコの煙に含まれる一酸化炭素ニコチンというのは、先ほどね説明させていただきましたけども、体の酸素の必要度っていうのに影響してきます、
はい、
でもこれらはね、体からねどんどん排出されていく速度が速いですから、
うんうんうん、
禁煙してね 2,3 日目からね、もう体の酸素必要度っていうのがね改善してくることが分かってるんですね、
はい、
でもう3週間ほど禁煙していただくと、先ほど言ったような傷の治りが悪くなるっていうことの、ね、影響も少なくなってきて、
うん、
4週間禁煙すると肺の先ほど言ったような合併症というのが起きる割合が減り始めるということが分かってます、
はい、
で、まあ、禁煙の期間が長ければ長い方が良いということも、ね、もちろん分かっています、
はい、
でなので、ね、理想はね4週間以上、まあ、1ヶ月以上なんですけども、
うん、
もちろん禁忌を要する手術などの場合っていうのはね、手術が決まってから実際に手術が行われるまでの期間が十分取れないこともありますので、まあ、手術が決まり次第禁煙していただくということになっています。
ね、周りでもタバコやめよう、食べようっていう言葉を聞くんです。やめてる期間もあるんですけど、あれ気がついたらまた吸ってるっていう場面もちょこちょこ目にしたりするんですが、タバコやめるのって難しいんじゃないかなってやっぱり横で見てて感じるんですけども、なかなかやめられるもんじゃないですよね。
そうですね、まあ、やめるのはねやっぱり難しいねと言われる方もいるんですけども、手術を受けるっていうのは、患者さんね、ご本人にとっても重大な出来事ですよね。でやっぱり体のことなので、その体に関わって、まあ、喫煙がねやっぱり体の害があるっていうのは皆さんご存知かと思いますから、
うん、
まあ、体がねいつも以上に心配な手術の前っていうのは一番禁煙が成功しやすいと言われてますね。
はい、
ね、これでねやっぱり手術のためっていうところからねやっぱ始めて、そこから少しずつ禁煙の期間を長くしていくというのがね、
うん、
禁煙を達成するポイントの一つかなというふうに思いますね、
うん、
だからご本人さんしっかりね考えていただきたいと思います。
そうですね、はい、まあ、ご本人さん、手術を受けるご本人さんももちろんですが、周りにね家族の方も一緒になって、自動喫煙というのがありますので、一緒になってちょっと努力をしていただくと、またこれも体を健康的に持っていくにはいいんじゃないかななんて思うんですけれども。
そうですね、
うん、手術前の禁煙、はい、ちょっとやっぱり難しいものもあると思うので、何か工夫していかないといけないんじゃないかななんて思うんですけど、どうでしょうか先生、何か工夫していらっしゃることありますか。
はい、当院ではね、手術が決まった段階でもう主治医ですね、外科の先生とか、まあ、外来の、ね、看護師の方から禁煙の必要性についてっていうのをね説明させていただいています、
はい、
で手術予定がねあらかじめ決まっている場合っていうのは、うん、外来で麻酔に関する説明を麻酔科の方からねご本人様やご家族に行っているんですけども、
うん、
その時に当院自作の禁煙パンフレットっていうのをお配りして、
はい、
麻酔科医師の方からも禁煙のね必要性についてね説明を行っています。
はい、
まあ、このように、まあ、外科の先生、看護師、麻酔科の方からね繰り返し説明させていただくことで、禁煙の重要性をねご理解まずしていただくということからね力を入れていますね、
はい、
でまた禁煙しようとは思っているんですけども、やっぱり自信がないなという方には、 最近ね CM とかでもやってますけども、禁煙外来当院にもございます、はい、うん、でそちらの方をね受診していただくことも、ね、もちろん可能です、
はい、
で禁煙外来っていうのは、まあ条件もやめる意思があるとか、うん、そういうふうな条件はあるんですけども、保険診療でねできることですので、
はい、
十分活用していただきたいなと思います、
うん、やめる意思があるこれ大切ですね、
はい、そうですね、
はい、
で手術の前の検査でも呼吸の機能がタバコで障害されておられる方ってもおられるんですけども、
うん、
そういう方は呼吸器のリハビリ、息をねしっかり吐いたりとか、
はいはいはい、
そういうふうな練習をもう手術の前からしていただくことで、まあ、手術の後にねつなげるというふうなね工夫もしています、
うん、なるほど。先生、こう実際にどのような方法で禁煙っていうのはやっていくものですか？
そうですね、まあ、医師だけでね禁煙できたらまあもちろんいいんですけども、やっぱり難しいね、はい、ことが多いと思います、
はい、
でも先ほど言ったように禁煙外来に受診していただくとねスムーズに禁煙が行えるかと思います、
はい、
で禁煙外来ではね、まあ、カウンセリングもお話し合いだけじゃなくて、ニコチンパッチってね、ニコチンの貼り薬とかニコチンのガム、
うん、
あとは、まあ、内服の、ね、禁煙補助薬っていうのが今でありますので、はい、そういうのを使用して行っていきます、
はい、
でこういうふうな薬っていうのは、まあ、心臓が極端に悪い、ね、方以外には何の影響もないというふうなことが分かってますので、まあ、安心してね皆さん使っていただきたいと思います。
なるほど、まあね、今日のお話を聞いていただいたら、タバコはやめましょうと強く決意していただける方も一人でも多くいらっしゃったらなと思うんですが、まあ、手術前に、まあ無事禁煙できていたのに、手術後また改めて感じるとタバコが吸いたいななんて思って手を出してしまったっていう方もいらっしゃると思うんですよ。これ手術の後の結果としては影響はないものですか？
そうですね、残念ながらね影響がねあることがあるんですね。
あ、そうですか、う
ん、でまあ想像にね固くないと思います。まず肺がんのね場合なんですけども、はい、まあ、肺がんに、ね、なりやすいタバコね、そういうふうなものなんですけども、もちろん肺がんの方で手術の後に、まあ、治ったからってまたタバコを吸うと生命予後、まあ、命ですね、
うん、
命の長さがねやっぱり短くなると、
はい、
まあ、悪くなるってことは分かってますね、
はい、
であと心臓の病気ですね、狭心症とか心筋梗塞という病気で心臓の血管を治す、ね、手術を受けられた場合も、
うん、
その病気の再発率がね高くなるということが分かってますね。
はい、
でね、あと頭ですね、耳鼻科の領域にもがんね、うん、鼻のがんとか耳のがんとかあるんですけども、はいはい、
うん、
そういうところに、ね、手術だけじゃなくて手術の後にね放射線を当てたりする治療をねするんですが、そういうふうなね時にする放射線治療の効果がねタバコ吸ってる方で、ね、悪くなるってことは分かってます、
はあ、
あとね、そうですね、
何が何でもやめた方がいい、
う
ん、
そうですね、もう、うん、ぜひやめていただきたいですね。あと、まあ、高齢の、ね、男性の方とか前立腺がんの方もおられますけどもね、はい、再発が増えます、タバコ吸ってるとね。もうそういうことからもタバコね、もういね害しかないです、
うん、
一理もないと思ってもらっていいかなというふうに思いますね。
今日のね先生のお話を聞いていただいて、はい、今日でやめようとぜひ決意していただけたらななんて思うんですけれども、そう先生、今日聞いてくださっているリスナーの皆さんに一言お願いします。
はい、まず禁煙についてなんですけれども、まあ、安全に、ね、手術を受けていただくためにもね、手術後の早期退院とか回復のためにもね、やっぱり禁煙というのは非常に重要かと思います、
はい、
で手術前の禁煙を機会に生涯を通してね禁煙ね成功されている方っていうのは少なからずにおられます。でね、まあ、これ私の話になるんですけども、私も昔禁煙恥ずかしながらしてましたが、うん、禁煙外来というところで、ね、禁煙補助薬というのを使いまして、まあ、禁煙、ね、できていますので、決して難しいことではないと、ね、思いますのでね。で、まあ、麻酔科医、僕麻酔科なんですけども、うん、麻酔科医師としてね安全に麻酔させていくためにもね、手術を受けていただく皆様にね禁煙の重要性というのを知っていただくこと、これが重要な、ね、役目であると、ね、日頃から、ね、考えて働かせていただいております。
うん、もう実際にタバコを吸っていらっしゃった経験がある総先生だからこそやめましょうっていうのがすごく心に響いた方もたくさんいらっしゃると思います。ぜひ皆さんも、あ、タバコ吸ってるっていう方は今日のお話を参考にしていただけたらと思います。今日は西宮市立中央病院麻酔科総須奈先生に手術前の禁煙の重要性についてのお話を伺っていきました。どうも先生ありがとうございました。
ありがとうございました。
中央病院のワンポイントセミナー、お問い合わせは西宮市立中央病院まで、 0798-64-1515 64-1515 です。この番組は西宮市の提供でお届けしました。